それでは聖書拝読、ヨブ記16章1節から22節です。旧約聖書の795ページです。お願いいたします。拝読いたします。ヨブは答えた。そんなことを聞くのはもうたくさんだ。あなたたちは皆慰めるふりをして苦しめる。無駄口はやめようとか、何に苛立ってそんな答えをするのかという。私があなたたちの立場にあったなら、そのようなことを言っただろうか。あなたたちに対して多くの言葉を連ね、あなたたちに向かって頭を振り、口先で励まし、唇を動かすことをやめなかっただろうか。語っても苦しみはやまず、黙っていてもそれは去りません。もう私は疲れ果てました。私の一族をあなたは圧倒し、私を絞り上げられます。この私の姿が証人となり、私に代わって抗議するでしょう。神が私を餌食として怒りを表されたので、敵は私を憎んで牙を剥き、鋭い目を向ける。彼らは大口を開けて嘲笑い、頬を打って侮辱し、一段となって私に向かってくる。神は悪を行う者に私を引き渡し、神に逆らう者の手に任せられた。平穏に暮らしていた私を神は打ち砕き、首を押さえて打ち据え、窓として立て、弓を射る者に包囲させられた。彼らは容赦なく私の腹綿を射抜き、胆汁は地に流れ出た。神は戦士のように挑みかかり、私を打ち破り、なお打ち破る。私は荒布を肌に縫い付け、私の角とともに塵の中に倒れ伏した。泣き晴らした顔は赤く、死の闇がまぶたの熊取りとなった。私の手には訃報もなく、私の祈りは清かったのに。大地よ、私の血を覆うな、私の叫びを閉じ込めるな。このような時にも、見よ、天には私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友。神を仰いで私の目は涙を流す。人とその友の間を裁くように、神がご自分とこの男の間を裁いてくださるように。わずかな年月が経てば、私は帰らぬ旅路に着くのだから。
それでは今日は天におられる真実な証人と題しまして、白川先生より説教を賜ります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。
おはようございます。
それじゃあ、足は楽にしてください。はい、それじゃあ、今日はですね、ヨブ記の16章にいよいよ入りますので、今16章全体をですね、読んでいただきましたけれども、 まあ、とても深遠なヨブの告白がですねここには描かれております。そのことを今日ね少し皆さんにお話しできたらなと思っていますが、17章もともにですねヨブの告白ということになりますので、次回は17章も取り上げたいなと思いますので、まあ、16章今日とですねそして次の17章とねヨブ記においては非常にとても大切な、内容にね入ってくるということを思います。ヨブ記は本当に難しいんであります。深いんですね。ですからなかなかね皆さんが、まあ、それをどの程度ね心に感じていただけるかということを、心配しながらもまたね祈るような思いで準備させていただいておりますけど、今日はね新しくね山下美恵さんのお父様が来てくださいましたね。心から歓迎します。春の装いの中ね皆さん、体もウキウキとしながらいろんなところに出かけられたことがあったのかな。どうですか、もう花見は終わりました。石原さんお久しぶりですけどお花見されましたか？春が来るとね本当に皆さん体も心もね何か春の雰囲気でね嬉しくなるんではないかなと思います。新年度も始まってまたそれぞれね、大学高校中学のね入学式等もあってですね新しい学級に進む進級もあり春桜とともにね、全てが新しくされる、まあ、日本独特のねまた風情があります。もう岡山もね桜随分と散っていくね、先週の雨で姿になっておりますけど、桜というのはね枯れて散るのではないので、これがね美しさを私たちにね残しますよね。先日も東京の千鳥ヶ淵のね、散った桜がお堀にね全部浮かんで、花いかだと言いましょうかね、美しい光景がテレビに出てましたけど、あそこボートでね皆さんのボートで千鳥ヶ淵をずっとこうお花見できるんですけど一度行ってみたいなと、ね、桜の並木の下をね行ってみたいなと思いますけど、ね、本当に桜日本人の心をね象徴しているなと思います。何よりも三戸稲造、ね、三戸稲造という方が日本の武士道とはどういうものかという時にね桜を必ず取り上げますけど、日本人は桜をめでるのである、元利の稲賀という国学者がね言った言葉ご存知ですか？四季島の大和心と人とはば朝日に実を追う山桜かな。知ってます？皆さん日本人としてこの歌はぜひ心に留めておいて。四季島って日本のことでしょ？四季島パンというのはこのことですよ。はい、四季島パンあればね、四季島って日本の別称ですから。だから四季島パンの社長は美味しいパンを作ってね、これをね貧しいまだ日本にねこういうパンが普及してない時にね、日本全国にこの美味しさをねぜひ分けてあげたい、そういう思いで四季島という名前を付けた。三重の今の三重県ですけどね、国学者、この方は古事記の研究で非常に有名ですけどね、まあこの本居宣長という方が日本の国学というものを一つ体系化したとも言われますね、この方がね歌ったこの日本を象徴するようなね美しい言葉で綴られたこの文章ね、四季島の大和心と人とは朝日に匂う山桜かな、ね、
結局日本人の心とは何ですかともし人に問われたら、私はこう答える。それは朝日に匂う山桜かな。山桜というのはソメイヨシノと違って山に咲く桜ですね。それが朝日にね当たって、ちょうど朝露でね桜が濡れていて、そこに朝日が当たって何とも言えないこの光に包まれているね、その山桜の光景、これがね日本人の心である。そして山桜というのもまた同じようにですね、枯れる前にこう美しく散っていくんですけど、ね、その美しく散っていく姿がね日本人の心であり、また美学である、まあ、そういうね思いでこの歌を詠んだんですね。ですから桜を見るとね、何か日本人はこれは DNA でしょう、特別にその意味を問われて説明できなくても憧れ、何か桜にね自分の人生を重ね合わせてみるっていう。ですからまあ新年度、本当に年の初めにですね桜をめでて新しい出発をするっていうのはね、何か日本人に心にぴったりとくるんではないかね。まあ、一時期9月入学制度っていうものをね導入するか否かっていうことが議論された時がありましたね。欧米が9月入学なのでね、日本もぜひその欧米の基準に合わせて9月からの入学というふうにしたらどうか、まあ、そういうような意見もあったんですけど、やっぱり反対意見の多くはね、やっぱり桜がなければいけない新しい年度はね桜とともに始まるんだっていう日本人古来の思いがね、やっぱり世界のね基準とは違うんだ、まあ、そういう思いでね4月入学守られておりますけど、私も断じて4月入学だって、まあそんな風にね思ってますね。でまあちょっと余談ですけど、この言葉ねそれぞれが最初の特攻隊の隊の名前になりました。最初の特攻兵が、連隊でね、まあ、4期5期ぐらいでこう特攻隊に向かいますけど、その時のそれぞれ隊の名前をつけるんです。それがね四季島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊という、この名前を取ってね特攻にしていったんです、ね、でその時の最初の特攻の隊長が関隊、関幸雄という方がね隊長になって、まあ、特攻兵を率いてですね最初の特攻作戦をしますね、小1号作戦という、まあ、その時のねそれぞれの部隊の名前をこの元になる乗りながらの名前からまあ取ったんですね。それほどに日本人の心にまあ残った歌でもありますのでね、まあ、ぜひこれね皆さん日本人の、心に根付く私たちの美学としてですねこの言葉を刻むのもいいのかなと思います。皆さんね詳しいことは知らなくてもなんとなくこの歌を聞くとね、大和心、日本人っていうのに少し彷彿とするんではないかな、それはまた皆さんが日本人であることの証であると、まあ、そのように思いますね。まあ桜がねこう散っていく姿を見ながらね、本当に美しい春をめでるわけですけど、まあ今日ね皆さんにご紹介するねこの予母記というのはね聖書の中でも特に卓越した内容でありまして、今日ね初めて来られて、お父さん申し訳ありませんね、この予母記はちょっと聖書の中でも最も困難な場所に今出てましたでも神の招きでございますからね、何か意味あるだろう、ね、もう最高のものからまず聞いてた、まあ、そういうことかもしれませんね、まあ、でも少し噛み砕いてお話しようかなと思ってます、はい。でまあ、呼ぶ気は本当に山登りに例えられるというか私言います。で普通はですね物語というのは最後に結論が出てきますよね。どんな物語でも最後に大きな盛り上がりがあってね話が終わっていく、皆さん多くの書物を読めばね当然のことながら最初からだんだんだんだん盛り上がっていってね、最後の最後にクライマックスがやってくるというのが大抵の場合ほとんどそうではないかなと思いますが、呼ぶ気はちょっと違うんですね、まさに富士山に例えましたけどね、真ん中に頂上があるんですよ。呼ぶ気全体42章あります。今日皆さんにご紹介するのは16章ですよね、16章17章、そしてまた今度19章というところにまでたどり着きますが、これが呼ぶ気のある種頂点だと言われます。ですから富士山で言いますとちょうど皆さん今もう9合目あたりにね差し掛かっておる、8合目を過ぎてね9合目ぐらいになりますとね頂上が見えるんですね、もう、ああもうすぐそこだという鳥居が見えるんです。しかし遠いんです、ね、この9合目から、ね、頂上までがなんと遠いか、体がかなりこのね疲れているということもありますけども、私などは
高山病との戦いがございますので、なおのことね、中高病から長寿までが長い、ね、まあ、ちょうど今呼ぶ気はそんなところに差し掛かっていますからね、本当にあの酸素が薄くなっている状態、ね、そして皆さん頂上にたどり着いたら呼ぶ気はそこでね終わらないんです。お鉢巡りをしながら、ね、頂上をしばらく楽しんで今度違うルートで下山を始めますよね。そして皆さん下山をして富士の山の頂を登り、無事に山登りを終えた裾野に42章があるんです。そこでね、富士山を登った後降りた時にね、感じる何とも言えない達成感と安堵感と感慨深いね、富士山全てを登り尽くしたというその思いがね、まあ、42章で吹き出てくるのが呼ぶ気です。ですからまあ呼ぶ気は最後にクライマックスがあるではありませんけれども、最後は最後でね、山を降りる時の景色はまた全然違うので、それはそれで楽しむことができる、まあ、こういうね、あの書であります。まあ、今日は皆さんにその中で頂上に向かってもう近づきつつある16章を、ね、お話ししようと思っています。さあ皆さん、今日ね、ヨブ記の中で何をお話ししようかなと思いますが、ヨブはまず何と言っても苦しんでいるんです。皆さんも人生多くの苦しみをたどってこられたんではないかなと思いますね。時に我々は自分ではどうすることもできない苦しみや悩みというものを抱えるものであります。まあ、ヨブの場合はそれは皆さん今までのところを読んでみて分かるように普通の苦しみではありません。おそらく誰も経験したことがないような苦難に今ヨブは出会っていますね。まあ、しかし苦難に出会っているという一点においてはね、程度の差こそあれ私たちも経験があるだろうと思います。その苦難に今あります。さあヨブはその中で3人の友人と話をしています。3人の友人は全員でやってきました。そしてヨブを慰めたいと思いやってきました。あるいはヨブの苦しみを少しでも和らげたいと思ってやってきました。しかし今日の歌詞で分かるように、ヨブにとってはその友人の言葉は慰めにはならないというんです、ね、皆さんどうですか。皆さんも人生でね、苦しみがやってくる、悩みがやってくる、その時にありがたいのは時に友ではないですか。友が寄り添ってくれる、ね、友達がかけてくれる一言が皆さんの人生にとってはもしかしたらね、意味のある言葉であったかもしれないし、あるいはまあ友でなくとも周りにいる人たち、家族であったり、あるいはまた学校の先生であったりね、まあ、そういう人たちが皆さんの人生の悩みというものをね、時に和らげ、時にそれを解決してくれる、まあ、そういうこともあったかもしれません。いやもう自分はただ一人自らの思いで超えてきました、まあ、そういう人もいるかもしれません。さあそこでね、皆さん呼ぶ記今日ねご紹介する箇所の冒頭をもう一回ちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、16章のところ、呼ぶの答えの最初の部分ですね。はい、一節で呼ぶは答えたとあって、その次の2節です。そんなことを聞くのはもうたくさんだ。あなたたちは皆慰めるふりをして苦しめると書いてある。このあなたたちというのはここでは3人の友人のことですよね。さあ私は今苦しんでいる。3人の友人が一生懸命に私を慰めようとしているようだけれども、私にとってはそれは慰めにはなっていない、むしろ私を苦しめているんだと言います。そしてその後、もう無駄口はやめよとか、何に苛立ってそんな答えをするのかという、この解釈といろいろありますけど、これは友がそのように私のことを言っているというふうに、まあこの場合理解していただいて結構ですけども、つまりヨブが何を言ってもそんなのは無駄口だと言われ、何にそんなに苛立っているのだとあなたたちに言われることはね、ヨブにとっては苦しみなんですよね。ヨブはいろんなことを自分の思いを率直に告げているんだけれども、友から見ればヨブの対応はですね、ヨブの答えはね、無駄口のように聞こえるし、ただ苛立っているだけだというふうに思えるというんです。そこでヨブは続けて言います。私があなたたちの立場にあったならそのようなことを言っただろうか。これはね、どういう意味かというと、私が逆の立場だったらあなたたちが言ったようなことは私も言ったでしょうと言ってるんですよ。 言っただろうかとなってるからちょっとねそんなこと言わないでくれなくて、ここの意味は元々の意味は言ったです、言いましたよ、私もそんなことを言いますよ、むしろあなたたちに対して多くの言葉を連ねてもっと話すことができると言った。ここわかりますでしょ。つまりどういうことかというと、ヨブはもし立場が逆だったらね、3人の友人がヨブを慰めようと思っていろんなことを言いました、そのことと同じようなことを私もあなた方に言っただろうし、いやもっと多くの言葉を連ねて言うこともできると言っている。ということは皆さんどういうことかというと、ヨブはこう言ってるんですよ。友人たちの話している意味がわからないんではない、もう十分分かっているし、分かりすぎるほど分かっていて、もし立場が逆なら私はもっとうまく多くの言葉で言いますよ。つまりそのあなた方の言ってることが理解できないから苦しんで、そして何か反論してるんじゃないんだと言ってるんです。分かった上で反論してるんだ、分かった上でなおも納得できないんだと言ってるんです。わかります？友人たちは自分たちの言ってることは何か伝わってないんじゃないかと思うから、またさらにさらに言葉を重ねて言うんだけど、ヨブはそうじゃなくてもう分かってると言ってる。で、分かった上で納得しないんだと言ってる。だからもう黙っといてくれと言ってる。わかりますか？もし逆の立場だったら私はそんなことは言いませんよという話ではないんですよ。逆だったら私も同じことを言う、いやもっとそれよりも多くの言葉です。もしかしたら分かりやすく話せる、それだけの、それだけの理解を自分はしています。でもそれでは私の今の苦しみは何も解決していない。で、この話をもしあなた方が続けるんだったら、分かりきったことをまだ続けるんだったらもうやめてくれって言ってる。黙っといてくれ。いいでしょうかね。さあ、そこで今日一つ目なんですけど、ヨブはね、慰めにならないと言っています。皆さん、慰めってどういうことですか？慰め、慰めってのはどういう意味だと思いますね。内村勘三先生がね、この慰めという言葉について少し書いてらっしゃる。で、慰めという言葉はね、もともとどういうところから来てるのかというと、風がなぐという、なぐという言葉から来てる。なぎという言葉があるでしょ、この言葉、ね、波風が静まる、ね、なぐという言葉から慰めという言葉が派生してきているんだというふうにね、まあ、内村先生は紹介してらっしゃいました。ただこれはですね、ある国語学者の本から引用してらっしゃいました。まあ、今実際こういう説明がされているかどうか分かりませんが、まあ、内村先生はその風がなぐという言葉から慰めが来ているんだということをまあ知ってですね、ああ慰めというのは波風がこう立っている、あるいは不安とか恐れとかね、あるいはもう苛立たしい思いとか、そういうものを波風ともし例えれば、それがなくなることが慰めなんだというふうに取っていましたね。確かにそういう意味があるんだろうと思います。なんとなくわかりますね。ただ内村勘三はですね、実はこの日本語の慰め、すなわち風がなぐというところから始まる慰めは聖書の慰めとは全く違うと言ってる。はい、つまり私たちの慰めとはもしかしたらこういうことかもしれない。波乱万丈、波風の立つ人生、さまざまなる、ね、思いを抱えながら生きていく中で慰められるということは、波風が立った私の心がね、ふっと安らかになること、これを慰め、はい、そういう意味がないとは言わないけれども、この意味は聖書の慰めとは違うんだと言ってですね。というのはどういうことかと言いますと、結局日本人の慰めって多くの場合どういうことかというと、苦しいことや辛いことがあった場合にそれを紛らわすことを慰めと言うんです。どうですか、何か苦しいと言ったらその場を一体のけて あるいはその場からちょっと距離を置いて、あるいはそれを避けて別のことで心を、まあ、紛らわす、その慰めという。だから何か苦しいことがあると違うことをしてみませんか、ね、あまり家にこもってないで出かけませんか、ね、あまりそんな悩まないでちょっと違うことやりましょうかと言って、その悩んでることは解決できないので、もう苦しいから、だからそこからちょっと視点を反らせてね、別の楽しいことや、あるいは別の何か気晴らしになることをさせて慰めとする。どう、そんなないですか、それ分かりますでしょ。悩んでたら大体食事でも行かないとか、美味しいもの食べよう、でも慰められてるんだけど、どうですか、美味しいもの食べてる時だけはいいよね、食べ終わって家帰るとまたはぁーっとちょっとまた別の慰めがやってきて、ね、音楽でも聴こうよ、映画でも見に行かない、あそうだねと言って紛らわされるんだけど、また帰ってくるとはぁそれはこれ慰められてるんだけど一時的だってことが分かるでしょ。内村先生はこれ、日本語の慰めというのは一時的にその苦しみや不安を回避して他のことで気晴らしをすることを慰めという。でも聖書の慰めはそうではないと言ってるんですよ。つまりね、一時的に気晴らしすることで食事をしたり映画を見たり音楽を聴いたりスポーツをしたり、それはそれで慰めになると言わない、慰めにならないとは言わないけれど、言わないけれど真の慰めではないということを言っているんです。じゃあ皆さん、聖書に言う慰めとは何でしょうか。実は内村先生はこのことをね、英語の言葉で慰めというのはコンフォートと言いますね。コンフォート、
英語ではコンフォートと慰めという意味です。でこれどういうことかというと、コンというのは、コンというのはね、共にという意味です。一緒にという、ね、最初のこのコン、共に、だからコミュニティとかカンパニーとかね、共にという意味があるんですよ、このコンというのは。
でこのフォートと何かというと、これは力、ね、
だから英語のコンフォートという意味はですね、慰めるという意味はどういう意味かというと、実は私たちが不安であったり、私たちが苦しんでいたり、私たちが悩んでいるのはなぜか、それは力が不足しているから。
皆さんが何かに悩む、何かに突き当たってね、限界を感じるのは自分にそれを超える力がないからですよ。自分がそれを収めたり、自分がそれを克服する、その力に不足しているから悩みがやってくる、苦悩がやってくる。したがってその超えられないものを避けて他のもので心を紛らわすのではなくて、実は力が不足しているのだから、その力を与えてくれることが真の慰めなんだということ、わかりますでしょうか。したがってこのコンフォートというのはね、共に力を、はい、分かち合う、つまり力を共にするという意味なんですよ。力を分け与えるという意味なんですね。つまり私たちがある種の苦しみや困難にぶち当たっているときに、直面しているときに、その場を避けて他の事柄で気晴らしをするのではなく、その力が不足している自分に力を分けてくださって、その力でもって現実の困難を乗り越えていくことを慰めと言うんだ。だから皆さん、聖書が教える慰めはね、その力をいただくことなんだ。じゃあその力はどこから来るんでしょう。人から来るんですか。
神様、
ね、神様から来るんですよ。神様から、キリストから来るんです。それが真実の慰めである。したがってキリスト者の慰めはどこにあるの。人にあるんじゃありません。友人じゃありません。あるいは物じゃん、なおのことはありません。音楽を聴くことでも、スポーツをすることでも、映画を楽しむことでもない。ましてお酒を飲むとか、そんなことで慰められる、これはこのような話でございまして、聖書の慰めはただ一つね、真の慰める方、主は 主なるイエス・キリストだけである。ヨブが欲しいのはこの慰めです。今自分が抱えている問題を本当に逃げるのではなくて、解決するためには今こそ自分にはできない、自分にはわからない、神の力がいるんだ。はい、そこでヨブはね、友人の慰めはむしろ苦しみを増すばかりだ、どうか黙っていてくれとこう語り、この後何と言うかというと、私は神様に聞きたい、もう私の問題を解決するのは神以外にないんだ、だから神に聞きたいんだ、神様に答えてほしい、私はなぜこんなに苦しんでいるのですか。皆さん、私たちもね、時に人生の中でこの読むほどではないにしても試練や苦難というものに遭うことあるでしょう。その時どうぞ紛らわしではありません、気晴らしではありません、回避ではありません、真実にその問題を超えるために、ね、主よ、神様答えてください、どうしたらいいんですか、神様どうか直接に私に力を貸してください。この神様との関わりというものを持った時ね、私たちは真の意味で誠の慰めを得たものになるし、真の意味において本当に神と自分とが固くね結ばれる信頼の絆を持つことができる、この体験が私は信仰の命だと思います。本当にただ一人神と我との関係をね、いかに築いていくか。ヨブはね、もうそこに心をただ一途に向けているんです。もう友人たちの話はいい、私はただね神に聞きたいんだ、この思いです。ところが皆さん、難しいのはどういうことなんでしょうね。神に聞きたいんだと言うんだけど、その神が私の敵になっているって、その神が私をこんな風にしてるんだと思っているんですよね。皆さん、どう、これどうやって解決しますかね。もしかして今日皆さん本当にね、もう言いたいことは山ほどあってね、もうこのなんていうかな、この世界を呼ぶはね、見事に超越したところにね、真実の神に触れつつあるから、もう素晴らしいですね。神の痛みの神学というのを書かれた北森和夫という日本で有名な神学者ね、この北森先生はもうこの16章は圧巻だと言ってます。内村先生は19章だと言っておりますけどね、とにかくこの16章から19章までのこの4章はね、まあ、途中友人の言葉が1つ18章入りますけどね、ヨブの答えとしては16章17章そして19章ですけどね、これは本当にヨブ記の頂点だ。皆さん、神の恵みが私たちを真に慰めるんだということは分かりますか。人ではありませんよ。皆さん、このね、この礼拝堂ってね、あの皆さん、北向きでしょ、冬はね寒い。あのね、冬本当にこの礼拝に入ってくるとね、ヒヤーとしますよ、ね、え、
冷蔵庫
の中みたい。あの真冬は本当寒いね。だからね、驚くのは北なんです、こちら北向きなのにね、ここにね、こうこうと緑を生い茂っている木が生えてるんです。知ってます、皆さん。これちょっとホワイトボードがあって見えない、後で見てください、後ろ。この木はね、あったかいとこでないと普通はね枯れてしまうんです。でこれ先日が何年か前にねテレビで取り上げたんです。花はめったに咲かさない、一回花咲くと枯れちゃう、この花、この木、花が2回咲いた。枯れるどころかもう生き生きとしてる。あまりにも生き生きしてるから、こう剪定しないといけない。
ます。
私いつも思うのね、寒いんですよ、日が当たらない。今冬はね、本当寒い。なぜこんなに生き生きしてるんだろうか。御言葉を聞いてるでしょう。賛美を聞いてるでしょう。ね、やっぱり万物はね、皆さんの歌声を聞きながら、神を賛美するその声を聞きながら、祈りを聞きながら、木はきっと思ってるんだよ。今日の祈りは今一つ。誰や、いや今日は心にさとかね。ちょっと賛美の声が乱れてくる。ね、そんなこと思ってるだろうか思ってないだろうかと考えるとね、思ってるかもしれませんね。いや本当にこの金魚がまたね、皆さん3匹なんだけどね、最初2匹だったんです。で1匹余分にね、小さい金魚がやってきましてね、マークちゃんが金魚釣りに行ってねもらってきたね。で2匹はね、最初2匹最初大きかったので、1匹小さかったから、あ、1匹だけ小さいの入れるとねどうかなと思いましたね。で3匹でしょ、奇数じゃない、やっぱ何でもペアだから、やっぱ4匹とかね6匹とかね、それがいいかなと思って、最初2匹仲いいから、ここに1匹ね小さい金魚が入ったらどうかなと思って心配してましたけど、まあ仲のいいこと、もう仲がいい、仲がいいです。もう金魚ねいつも一緒です。そして寝るときはね重なって寝てますから。まあなんでこんな風に平和な世界にこの金魚いるんだろうか。もちろん堕落しないということはもちろんだけどね、やっぱりね皆さんこう教会にいるということはね、自然万物の本当の意味での恵みを受けているんだね。だから今ねもう3つの金魚ほとんど同じ大きさになってますけどね、1匹だけすごく小さかったの。何が言いたいかというとね、万物でさえもこのようなね神の恵みを受けると健やかにね仲良くね、そして元気に生活できる、本当のね恵みというものが天から溢れてくるんだ。だから私もね皆さん思うんです、本当に人生いろんなことがあるけれどね、神様と一つになるということはどういうことなんだろうか、イエス様を信じるということはどういうことなんだろうか、神の御言葉に触れるということはどういうことなんだろうか、ああこれは結局ね目には見えないかもしれないけれど、多くの恵みを皆さんが直接いただいていることである、まさに力を、ね、与えられていることである、力を分け与えられているんです。だからその言葉でもって、その恵みでもってね、皆さん困難を超えることができる。もちろん人生には苦難がつきものだけれど、でも私正直に思うけれどね、人生において神様を知らなければ逃げていたであろうなと思うこともあるんです。神様を知らなければ避けているだろうなと思うこともあります。神様を知らなければやらなかっただろうなと思うこともあります。でもね、神を知って超えることができる、その真の慰めがあるんだということをね、気づかされますね。もうヨブはね、今の苦難はね、神様との関係なしに、いや神様との関係でしかもう解かれない、このことをはっきりと知る。しかしヨブにとっての思いはね、その神様が私の苦難の原因になっているという。はい、ちょっと皆さんね一つ一つ読んでいくと時間がないので申し訳ありませんけれどもね、この後ですね友人たちに対して、はい、私もあなたの立場だったらっていう話をしますけどね、続いて皆さん6節見てください。6節、今度こうありますね、語っても苦しみは止まず、黙っていてもそれは去りません、もう私は疲れ果てました。これ正直なヨブの思いです。なんか疲れ果ててね自暴自棄になってるということではないんですよ、率直なんですヨブという人は。神様もうそろそろ私の思いをどうぞ聞いていただきたい、神様いつまで待てばいいのですか、もう私は疲れ果てました、どんなに話してもどんなに話をしても苦しみは止むことがなく、かといって黙っていればいいのかというと、黙っていてもこの苦しみは去りません、話をしても苦しみは続き、かといって黙っているからといって時が解決しない、もうとにかくね私は何をしてもこの悩みから解放されることがないんです、私の中ではないんです、もう私には解決できないんです。 れ果てましたと言っています。そして私の一族をあなたは圧倒し、私を絞り上げられます。これはまさに自分の親族たちがね、家族がいなくなったことを言っていますよ。私の一族というのは、まあ、家族のことが中心ですね。あなたがとここで言いますよ。神様、あなたが私の家族を奪い、私をこんな風に絞り上げていますと言っています。皆さんこの後ね、ヨブの言葉を見るとね、神様に向けられる言葉なんだけれども、この神様に対してですね、神がまるでね、暴虐無人な神であるかのように私をどれほど痛めつけているのかということをね、彼は告白するんですね。でもそんな風になっている私のこの姿こそがね、あなたに向かって証人となり、あなたに抗議をしますと言ってます。この辺分かりますかね。もうここは皆さんね、今日やめときましょう。ヨブの凄まじい神とのね、信頼に基づく格闘だね。一つだけ言えば、皆さん神様にこんなこと言えますか。あなたが私をこんなに苦しめて、私はあなたを必ず告発します。天の法廷に出たら、神様、あなたは私は私の姿を証人と思って、この私の悲惨な人生そのものを証拠として、あなたになぜこんなことをしたのかとあなたを訴えますよと予防は言ってるんですよ。このこと皆さんできるどうですか。天の法廷に立ったら、私がまず訴えたのは神様あなたです。この世の人ではこの人はどうでもいい。ヨブにとってエリファズを訴えようと思いません。ビルダドをね、訴追しようとは思いません。ソフォルを連れて行こうとは思わないんですよ。神様あなたを告発します。それは何、神が私を餌食とし怒りを表されたので、敵は私を憎んで牙を向き鋭い目を向ける。彼らは大口を開けて嘲笑い、頬を打って侮辱し、一段となって私に向かってくる。なぜか、神様あなたが私に対して怒りを表し、神様あなたが私を責められると認められたから、多くの者たちが私を責めてきたと言ってる。つまり神様あなたが私を敵としたからね、多くの人々はそうかと言って私に向かってやってきたと言ってる。つまりこの3人の友人だけが、まあ代表はそうだけれどね、もう彼はね、全ての人から3人の友人だけじゃなくて全ての人から敵視されてますが、そうなった原因はあなたですと言って、神様がそれを良しとされたから私はこんな風になってるんですよ。だから友人が問題じゃないです。それを認めたのはあなたです。私はあなたを訴えたい。だから5回、神は11節、はっきり神はとか言って、神は悪を行う者に私を引き渡し、神に逆らう者の手に任せられた。平穏に暮らしていた私を神は打ち砕き、首を押さえて打ち据え、的として立て、弓を射る者に包囲させられた。彼らは容赦なく私の腹渡を射抜き、胆汁は血に流れた。神は戦士のように挑みかかり、私を打ち破り、なお打ち破る。もう徹底的に私を懲らしめている。そして私はそのゆえにですね、どうなったんですか。私は荒布を肌に縫い付け、皆さん荒布というのはね、悲しみの象徴でしょ。悲しみの時に荒布をまとうんですよ。その荒布を肌に縫い付けたということは、私の肌にも荒布を縫い付けるんですから、くっついてしまって離れないんでしょ。つまり私の生涯は全部悲しみになったということです。荒布を一時も肌から離すことができないように、縫い付けるような苦しみの中に私はあります。ですか、こんな告白でもしてるんです。凄まじいでしょ。そして私の角とともに塵の中に倒れ伏した。角というのはね、これ比喩ですけれども、誇りとか力を意味しますから、私にはもう何の誇りも何の力も残っていない、もう塵の中に全て追いやられてしまう。 もう神様が全てを打ち砕いたから。そして泣き晴らした顔は赤く、死の闇がまぶたの熊取りとなった。これ目の熊のことですよね。もう悲しみのあまりにね、赤くなって、顔は赤く腫れて、目の周りはねもうくすんでしまって、もうそういう自分の姿。さあ、しかし17節でヨブはこう言います。でも私の手には不法もなく、私の祈りは清かった。さあ皆さん、ここですよ。神様、あなたが私を徹底的に懲らしめ、このような苦難に合わせ、今や私は全てを奪われ、もうとにかく破れに破れ、泣き晴らし、目は熊で陥没し、もう生きていく何の力がありましょうか。そうさせたのはあなたです。私には潔白です。私に不法はなく、私の祈りは清い。どうですか皆さん。さあ、今日皆さんね、本当にここからね、いよいよね、ヨブ記はね、佳境に入りますよね。でも今日ね、皆さんに一つ言いたいことは、神様にこんなこと言えますか。じゃあ考えて、なぜヨブはそのこと言えたんだろう。え、腹が立ってるから、苦しいから、憎らしいから、そうじゃない。こんなに神様と近いんですよ。こんなに神様と近い人はいないね、聖書で。神様、あなたたち訴えますよ。何を恐れるんですかというね。これ信頼なくして言えないね。そして多くの言葉がね、皆さんね、時にこれ辛辣ですけれどね、こんな苦しみをヨブが味わってるんだったら、普通の人はどうですか。それが神から来てるんだったら、もうとっくに神を捨ててます。いや、こんな神は私信じませんと。皆さんどうですか。神様っていうのは、皆さんにとっての神様っていうのは、いつもいいことをしてくださる方ですか。え、信仰するのはなぜですか。いいことがある。信仰すれば自分にとって益がある。信仰することは信仰しないことよりも少なくともプラスだから。こういうのなんていうの、ご利益だけど、もう一つプラスとマイナスを考えるのどういうの。プラスとマイナスを比較しながら、損得、損得感情という言葉があるね。損得感情で私たち人生生きてませんか。リスクはあるけど、どれだけメリットがあるか。損もあるけど得の方が大きい。人はそうやって動きませんか、ね、苦しいことがあるけど、よりいいことがあるから行くんでしょう。どうなんですか皆さん。野球が始まりましたよね。ファンはありがたいなと思うんです。負けると気分良くないでしょう。負けても負けても行くんだね。なぜか、勝った時が気持ちがいい。あ、その勝った数の方が少ない場合があるね。特に彼のチームなんかそうだね。私もつくづく思うけどね。もう DNA を応援する人たちは熱心だから。彼らにとってはね、負けても負けてもまたね、応援に行って、勝った時の喜びがそれを増しているからやめられないね、うん、これありがたいことだけど、まあ冷ややかな目で見れば、それは損得感情、やっぱ得が大きいんでしょう。人間やっぱりそういうものはどこか心の中でね、感情してる部分があるんじゃないでしょうか。だから神様を信じている、教会に集う、ね、信仰を捧げるということは、私の人生にとって益である、そう思うから信仰する。でもそれは決して悪いことじゃありませんよ。そうだと思います。でもその神様が、そのような私にとって本当の意味で損得感情という言葉を使ったら申し訳ないけれども、その意味で本当に得か否かを考えた時にね、ヨブにとっての神様はどんなんでしょうか。 ここまでされたら逃げてもいいし改心してもいいよね、別のところに。
でも信頼してる。
その信頼どこから来るんでしょうか。なぜそんなに神様を信頼したんだろう。そこが問題でしょ。そこまでの信仰をなぜヨブは持ってるんだ。皆さんどう思いますか。中止買いしてもいいかもしれない。でもいますよ、その人。いろんな信仰を駆け巡って、この信仰ではなかなかどうなる、この信仰だと。まあキリスト教会の中はこう変わるんじゃなくてね、宗派を変えるとしますから、ね、でもヨブはそうじゃないよ。ここまでになっても
神様にして、
神様をね、そうで神様をね、絶対的に信頼するでしょ、うん、この信頼はどこから来るのかということが問題ですよ、ね、なぜこんなに信頼する、まあ、これはまた最終的なねところで、あの皆さんにお話しなきゃいけませんけど、少なくとも今言えることは、ヨブは神を絶対的に信頼しています。だから言えるんです、こんなことが。一見こんなことを言っていいんですかと思えるようなことが言えるんです。私はよく言われました。本当に率直であるということが何よりも尊いんだと言われました。率直ということです。不平不満をね持っていて、それを何かもう節度もなくね話すことを率直とは言いませんよ。神の前に一つの節度は必要でしょうね。だけども自分が真にいろんな思いを持っていることをね押し隠してね、そしてそうではありませんと言って過ごすことは本当に神の喜ぶか、それは偽善です。要は決してそんなことはできないんです。自分が感じていることを誰に率直に言いますか、誰に誠実に訴えますか。ヨブにとっては友は信頼できない。友に言っても何も解決しない。唯一自分の心の奥底にあるもう酸いも甘い、はい、美しいもそうでないものの、もう自分の中にある一切のものを一切合切打ち明けることのできる唯一のお方は神様です。このヨブの切実な神への訴えがここにあるんですね。神様あなたなんです。問題はこの格闘戦。私もねそう考えてみたらね、もうそこですよ。神様あなたですよ。問題はあなたとの関係なんですよ。ヤコブはね天使と組み打ちをしたでしょ。話せなかったんです。答えもないもの、どんなことがあったの、祝福してもらった。この格闘はね本物です。皆さんどうですか。神様と相撲取る気ある。東の横綱神様、西の横綱皆さんですよ。何、白髪山で行こうかしら。神様と格闘する、ね、まあ、今日ね皆さんどういうふうに話していいのかなと思うよね。ヨブはねとにかく神様と今向き合って自分の思いを神様に告発してます。さあ今日最後に、難しいけどね皆さん、このことがね後々ああそういうこと言ってたんだなと分かっていただければいいと思ってます。ヨブはねさらにこうなってます。神様と私との関係は何ですか。神様と私との関係は何ですか。私は一体誰が作ったんですか。神様あなたですよね。ね、神と私とは創造主と被造物という切っても切ることのできない関係で結ばれていますよねと言ってるんですね。つまりヨブにとっては神様は私の作り主である。私がこの人生を生きているのは、あるいはこの命を与えたのは神様であって、私は神様の御手の中にいつもあるんだ。そして私は御手の技なんだ。それは否定できないんですよ。そこでヨブは思ってるの、私が今体験している全てのことは、
大変な苦しみですよ。全てのことはそれでも結局神の技なんだ。悪人を使おうが、友人を通して非難をしようが、いろんな人が私を取り囲もうが、究極的にはこれをしているのは神様とよく思ってるね。理由はわからないんですよ、なぜかは、ね、どうしてこんな目に遭うのかもわからないんですよ。でも神様がしていることだけはっきり分かってる。そこで神様に対して言ってる。あなたが私を作りになった、あなたと私との関係も揺らぐことのない絶対的なものである。そして全てを神様あなたがなされている。そのことも決して否定することができない。さあ、その中で私は今こういう思いを抱え苦しんでいます。そこでね、ヨブは言ってるんです。私はあなたを天の法廷がもしあるならば、そこで告発しようと思う。そしてその時、私の生涯自体がそれを証しする証人となるでしょうが、もう一人私の証人がいるんですと言ってるんです。もう一つ、これは私だけが思い、私だけが感じ、私だけが告発できる、ただ独りよがりの話ではありません。私のこの思いを弁護し、あるいはこの私の思いを、ね、代わりに語ってくれる証人が天におられるのですと言ってるんです。ね、これは一体誰か。
イエス様。
イエス様。違う、まだ呼ぶ気の時にイエス様がいないけど。いや、いいですよ。ほんでもね、それはイエス様に通じるんですよ、結局ね。ちょっとここから皆さん難しいよ、最後。ごめんなさいね。呼ぶは言ってるの。それは神様、あなたです。いいですか。苦しめている、私を苦しめているあなたが私を弁護する神様でもあるはずですと言ってるんだよ。これは何が分かるかというと、ヨブはね、この時神様はね、こうしなければならない神様だけれども、同時に許す神、愛す神であることも知ってる。二人神がいるんじゃありませんよ。神様の中に私を懲らしめている神がいるけれども、私を守り愛す神がいるでしょう。私にとってはその神様だけが頼りだ。これがこの証人です。これは本当に皆さんね、霊的真実でありますよ。私本当に思う。だからこれを皆さんがどのように受け止めるかはね、段階があるかもしれませんけど、要はね、神様、苦しめられている神様に直接弁護を頼む。これ皆さん分かりますか、意味が。最後にどう言ってるかというとね、結局ヨブはこう言ってるの。神様、あなたが私を懲らしめ、今このような状態にしていることを、それは神様の見ての技だと思います。しかし一方で、神様は私をお作りになり、私の創造主としていらっしゃることも事実です。その神様は私を愛していらっしゃるはずです。どうか天の法廷においては、私を懲らしめている神様と私を愛している神様がどうか戦ってください。私のことを中心にどうぞ戦ってくださいと言ってるんで、すごい話でしょ。ルターはね、この箇所をね、こう言った。神が神と戦う。皆さんどう思いますか。神様の中には、はい、義なるね、義なる神様と愛なる神様がいて、義なる神様はどんな神様？悪いこと、罪なること、それを許すことができないか。愛の神様はどんな神様？全ての罪を許そうとするか。これ矛盾してませんか。かたや罪を憎しみ、あるいは罪を戒めようとする神様がいるけど、一方では罪人を愛し許そうとする神様いらっしゃるでしょ。二人の神様じゃなくて、神様の中にそういう義なる神と愛なる神があるじゃないですか。 ヨブはそこに言ってね、その神様の中に ある義と愛を戦わせてみてくださいと言ってる。神様ご自身が自分の中で義の神と愛の神と自分の中でどうぞ弁論し合って戦ってみてください。どっちが勝ちますかね。わかります？
神様ってそ
う
したら葛藤はしない
ん
ですかね。
だから神様が葛藤しているということをヨブはここで見抜いてる。あ、これを北森和蔵は痛みの神と言う。神様はいつも心に痛みを感じてるんですということを言ってるんです。これはすごい不思議世界なんです。あ、皆さん今日この辺にしましょう。まあ、あまりにもここはね深いでしょ。でも私最後はそこだと思うよ。神様に訴えてね、愛の神様が義の神様に飲み込まれるのではなくて、義の神様を溶かしていく。ヨブはそこに飲み希望があります。まあ、いつも言いますけどね、本当に聖書はね、私神の言葉だなと思うのは、人間が思いもつかないこと、神の思いもつかないこのね愛の世界をこうやって綴ってくれています。それを私たちが本当に読むことは大変な時に苦労も伴うけど、私は今日呼ぶ気を見ながらね、皆さん準備しながらもう一人でね、何度天に頭を打ちつけられるようなね、いやーこんな神様だったらもう私はねどんなに素晴らしいだろうと思う。神様は本当に素晴らしいお方だ、ね、皆さんが思っているようなちっぽけな神様ではありませんよ。恐る恐る、そういう意味では恐るべきお方です。恐れ多いお方です。その意味ではね、あの誰でしたかね、一人の日本のね歌人の方が伊勢神宮を訪れた歌人がいるでしょう。伊勢神宮を訪れたけどね、そこには何にもないじゃない、目に見えないから。でもそこにね、天照大神が祀られていますってことだけは知っています。伊勢神宮に足を踏み込んだ瞬間こう思ったんです。何者かおわしますかは知らねえと思う、ね、何がいるかは分からないけれども、ありがたさに涙こぼるのと言った、ね、分からないけども何か素晴らしい方がここにいらっしゃるんだろうな、それを思うだけで涙が出てきました。こういうね本当に深い霊の感動、愛に触れ喜びに満たされる感動、それが私は本当の信仰心ではないかと。今日私はこのヨブがね叫んだこの率直な叫びの中に、ヨブが見つめようとする天におられる証人は真実なお方であるというね、その神の真実さに訴えようとするその言葉の中にね、私はそのような何事があるかわからないし、何が終わすかわからないけれども偉大なものを感じ、そのありがたさに涙こぼるの思いがいたします。どうか皆さんそのことをちょっとでもね感じていただけたら、頂上間近です。素晴らしい360度の光景がね見えてくるんではないか。それは今まで皆さんが見たことのない景色です。これを絶景と言います、ね、皆さんもその絶景を見るなんて美しい景色、人の頭では到達できない、人の考えでは人の思いではたどり着くこともできない神様の世界がね、あこんな風にあるんだなということを、まあ、聖書を読むたびにね感じさせていただいてますね。皆さんじゃあそういうことでね、いろいろありますけれども、どうかそのことを胸に秘めながらまた新しいね4月春素晴らしいね、時を過ごしていただきたいなと思います、ね。
はい、それでは最後賛美を捧げていきたいと思います。今日は494番をね賛美していきたい。494番お願いします。